ちょ、横澤さん、いきなりなんですけど聞いてくださいよって言ってたけど、なんすか？
俺そんな芝居がかってないよ。俺子供ができたらね、習い事とかさせたいのよ。
あ、歌舞伎とか？
それ1個目じゃないよ。
能とか狂言っすか？
違うよ。
あ、じゃあ後もないよ。
いや、もっとあんだろう。
じゃあ何がいいのさ。
お前お母さんか。
何がいいの？
違う、俺泳げなかったから、子供にはね、泳げるようになってほしいのよ。スイミングスクールとかさ。
スイミングスクール？ちっちっち、ストライクゾーン高め、ストライクゾーン高め。
甘い。何が甘いの？
スパルタのコーチとかやってたらすぐ嫌になっちゃうでしょ。
そんなことない、大丈夫だよ。
じゃあ俺コーチやるからお父さん見ててもらってい
いですか？あ、見てていいのね、はい、はい
はい、はい、みんな集合、挨拶から始めるよ。せーの、挨拶。
うわ、バカなスクール入れちゃったかな。
静かにしろ。ほらそこ、プールで麻雀すんな。
問題クラスか。
よし、じゃあ聞いて、今日から新しく仲間に入る横澤です。
うわ、呼び捨てだ。なんかスパルタって感じ。
いいか、お前らも絶対呼び捨てにしろよ。
聞いたことない方針だな。
じゃあまずみんなに挨拶しよう。せーの、挨拶
だろうね。
はい、みんなも挨拶返せ。せーの、挨拶。
合ってんのこれ、何なの？
はい、じゃあ輪ん中入って。
大丈夫かな、緊張するだろうな。
ほら、みんな横沢から話しかけてくるまで自分から話しかけるなよ。
どこスパルタなんだよ。
輪の中に入りたければまず自分から、これ基本です。
怖いな。
さあ出席取ります。はい、1から10番はここ、11から99はここ、
はいはいはい、
100番台の人はあっち行ってもらってね。
めちゃくちゃ大状態だね。
はい、整列ピン。
揃った。日体大
番号1、6、3、8、4、2、9、5。
法則性どうなってんの？すごすぎて理解できないよ。
はい、じゃあ準備運動。1、1、1。
気持ち悪いな。2行けよ。
よし、じゃあどんどん泳いでいこう。ピッピッ。
うわ、すごいすごい、ついてけんのかな。
2番いいぞ。6番いい。16番もいいな。
囚人みたいだな。
こら、ちょっと待って、そこ遅い。
うわ、なんか怒られてる。
いつも言ってんだろお前、何回言ったらわかんだよ。こら、ボコ。
うわー、体罰。
お
ー、うわ、最悪。
はい、続いてピッ。待て待て待て、何してんだ、遅い。ボ
ー、最悪なんだけど、ここ。
はい、次、全然ダメだ、ボコ。
ボー、うわ、もう違うとこにしよう。
このボー、このボー、ボー。
ドンキーコングやってんの？ボーってよ、これ。
この野郎。ボー、ほら、ボー、ほら、ボ
ー。すごいな、大立ち回りすごいって。お前大丈夫かな、これ。
しっかりやれお前ら。はい、次、何、足がつった、準備運動不足だ。
じゃあお前のせいだよ。
自己責任、そんなやつもういいかれ。
怖すぎる。
はい、次、横澤。
うわ、来た。
初日だからって容赦しないぞ。
絶対殴られちゃうよ。
ピッ。おい、横澤、
最悪だ。
お前は天才だ。
なんか大丈夫だった。
初日からバタフライできる子見たことないぞ。
お
父さん、この子をぜひオリンピックに、いや、五輪に出しましょう。
なんで言い直したか分かんないけど
な。一緒にオリンピック目指そうな。何、こんな体罰だらけのスクールでやりたくないだと。
うわ、よく言ったけど最悪だよ。
今なんつった、もう一回言ってみろ。
いや、ぶん殴られる。
こんな体罰だらけのスクールでやりたくない、どういう意味だ。もう一回言ってみろ。
え、
こんな体罰だらけのスクールでやりたくないだと。全然意味が分かんない、もう一回言ってみろ。
あ、めちゃめちゃバカだ。本当に言わせるだけって何なの。
こんな体罰だらけのスクールで
やりたくない。ドラクエの待ち人みたいになってるって。これしか繰り返さないからさ。
俺のやり方が気に食わないってのか。あー、なんかムラムラしてきた。
イライラしろよ。
ぶん殴ってやる。
最悪だ、止めなきゃ。かし、
お父さん何するんですか。
いや、息子に手を挙げさせませんよ。
話してください。どうしても息子さんを殴らないと気が済まないんです。
なんだその理由、納得させる気ねえだろ。
くそー、ここにストレッチパワーが溜まってきた。
あ、ストレッチマンやってないよ。何してんだよ。もうこんなとこ通わないよ。他のとこ通うわ。
みんな、横澤やめるってよ。
お前のせいだよ。
最後挨拶で終わるぞ。みんな
挨拶うるせえよ。
いくぞ、せーの、元気ですか。
なんだその挨拶。
どうもこんばんは、水曜の夜、いかがお過ごし。
元気すぎるって、
うん、お過ごしでしょうか。
お過ごしでしょうかまで聞きたいね。
お過ごしでしょうか。
さあ、この番組は札幌の一地域月寒岳にスポットを当てた前代未聞の超ローカルな番組となっております。 MC 担当しますのは北海道で活動中のお笑いコンビ、ヤスと横澤さんです。私が横澤です。そして、
ヤスでしょうか、ね、
でしょうかね、合ってんだよ。
ヤスです。
お尋ねするなよ、みんなに。
お尋ね者ですからね。
お尋ね者はダメだよ、出たらラジオ出ちゃダメなんだよ。街のお尋ね者はラジオ出ちゃダメなんだよ。
そんな二人がやってますけどね。
そんな二人やってないね、はい、本当によろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
僕らありがたいことに何本か他にもラジオやらせてもらってるじゃない、
うん、まあ売れっ子ですからね、
まあ、売れっ子っていうほどでもないんだけど、うん、本当にで何本かやってるけど、一番ね、
はい、
オープニングちょっとテンション高めというか、
うん、
声の元気があるのこの番組だなってことで最近気づいて。
あー、なるほど。そうそうそう、まあやっぱこの時間帯は一応元気出していきたいもんね。
うん、まあこの時間帯だったらしっとりでいいと思うんだよ、うん、
我々はもうだってもう深夜からスタートだから。
いや、そう、うん、いや違う、
ここからもう一頑張り行こうぜの、
そこじゃないのよ多分。単純にこの、うん、そのオープニング撮る前に一回ロケ挟んでるから、はい、うまいもん食ってるから単純にテンション上がって
る
だけ。
あ、なるほどね、いつもね。そう確かに
大体そうじゃん。大体その取材行かしてもらってからここオープニング
なんかテンション高いなと思った。そうなんだね。いや、まあでも
今日なんてもうもろに高いじゃん。だから
でもこれを聞いてるリスナーの方もね、だいたいみんなテキーラ片手に聞いてるわけじゃないですか、
うん、そんな感じじゃないと思うよ、うん、別に
この時間帯って。
いや本当寝る前のひとときよこれ多分。だから
そんな人いないよ、う
ん、何時だと思ってるのみんなの寝る時間。
朝方でしょ。
朝方じゃない、朝方人間が聞いてるわけじゃないから、
は
い、
これみんな夜活動してる皆さんにお送りしてるラジオですからね。
そんなことじゃないと思うんだけどな。さあというわけで今日のね、月サムの魅力の再発見発信も今日もしていきたいと思いますので、安手小沢さんと月散歩、この後25時までお付き合いください。
はいはい。FM North Wave Keep on grooving。 そうそうそうそうそう。
ヤスやらないな、ね、このパターンで。俺が紹介するから
。そういう時もあるよ、
ね、
う
ん、まあオープニングでもねテンション上がってるのは楽しましたけども、
はい、
今日お邪魔してきたのはロジューラスパイスカリーテトラポットというお店に。
いやこれね、いつもねこのロケで美味しいお店たくさん、はい、行かせてもらいますけど、はい、今日また美味しかったね。
美味しかったね。
これちょっと行きたいよね。また
そう、この興奮がねちょっとインタビューでも伝わってるなと、
うん、
いいなと思いますので、インタビューの模様お聞きいただきましょう。どうぞ。美味しかったね。
美味しかったです。もう満腹
最高でした。
美味しかった。
今ね、
うん、
カレーをいただいた直後でございますけども、
ごちそうさまでした。
あ、もうインタビュー終わっちゃうからここから話聞かない
と。あ、これからなんですね。
ここからちょっと、ね、はい、お話伺いたいということで、本日はですねロジューラスパイスカリーテトラポットの松岡さんにお話伺いたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
さあこちらのお店テトラポットさんというお店の名前なんですが、はい、店名の由来というのは、
いや結構深いエピソードあって、
あ、うん、ちょっと聞かせてもらっていいですか。
あの前の会社辞めるときにちょうど仕事しながら店名何にしようかなっていうときにブルーハーツ聞いてて、
おお、ブルーハーツ
でテトラポットの上流れてて、
あ、
テトラポットでいいやって言って、
あ、遅かった。いや
い
や、
でもめちゃめちゃいいぐらいですよ。
まあでもインスピレーションからね、あ、これいいじゃないかと。
そうそうそうそう。
じゃあ別に、じゃあテーブルの上にテトラポットのこういう石みたいなの置いてますけど、これはもう店名からテトラポット行こうかみたいな感じで置いてる。
そうそうそう。ただこれテトラポットってやるとあのちょっといろいろ揉めちゃうから、
はいはい、
テトラポットにして。
確かに、だからテトラポットなんですね。
なんですね。
ここ間違っちゃいけないね。
意外とオフホワイトの店名っていう
か。ああ、なるほど。
ギリギリのラインの。
はい。
オフホワイト。でもなんかあの店内見てると、うん、まあ、ハイローズとかクロマニオンズが大好きなんですか。
すごい好きっすね。
はい。
神様。
ああ。じゃあ他にもね、テトラポット以外にも店名の候補になりそうなのがあったんじゃないですか。でも他はもうなくテトラポット一本で。
確かに。
そうですよね。
確かに
歌詞に感銘受けたら、あ、これがってなってた可能性もあると。
確かに、多分タイミングがテトラポットだったっていう。
その時に一番良かったのがテトラポットだったん
ですね。そう、これだということで店名を決めて、うん、でこちらのお店は開店してどれぐらいになるんですか。
今2年半くらい。
2年半、うん、その前は何だったんですか。この建物、
ここはもともとなんだっけな、居酒屋入ってたのかな。
居酒屋、すごいですよね、こんなね路地裏の。
確かに、お、なんかね雰囲気あるところでね。
知らなかった、入ったことなかったです、ここ。
いや僕も来るまで知らなかったっす、
あ、もともと月様じゃないんですか。
じゃないんですよ、
逆になぜここで開店しようと思ったんですか、う
ん、なんか、
はい、
知り合いの不動産屋が面白いとこあるよっつって、
うん、はい、
来て、はい、何ここっつって、
はい、
おすすめされた
ん、うん、月様のスラム街じゃんっつって、うん、
まあ、まさにね。
いや、まさにねじゃない、はい、そんなことはないよ趣あるとこだから、うんうんうん、
こんなとこにカレー屋あったら面白いな。
はあ、いやそうですよね。
っていうのと、ちょっと家賃が安かった。
なるほど。
あ、そうなんですね。
まあでもいいですよね、
うん、
一石二鳥で。
駅からこんな近いのに。そうなんですね。
いや、そうなんですよ。
へ
え。まあ、趣があるからかな、逆に。
こうやってここにオープンさせて。
そうなんですよ。
なぜこれカレー屋さんをオープンさせようと思ったんですか。
いや、なんとなくカレーでいいかなって
え、もともとカレーやってたわけじゃないですか。
あ、で前はもう普通の営業職10年やって。
料理でもなく。
料理でもなく。
え、
まあその前はちょっと料理ちょこちょこやってたんですけど。
あ、そうなんですか。
まあでもなんかもうその営業やめたいなと思ってて、
はい、
たまたまテレビ見たら大阪でスパイスカレーブームみたいな、
うん、
あ、じゃあ札幌もあと 5,6 年したら大丈夫かなって言ってちょっと勉強して、
はい、
会社になんかカレー屋でもやります、やめますって言って
え、それ どうやってその時上司に言われました。
え、カレ
ー、いや、っていうか土繁忙期にやめんのって
そのやめるタイミングの問題
だったんだ
それはもう関係ないもん、カレーのせいじゃないもん、
まあ、確かに、うん、
じゃあ特に昔からカレーが大好きでとかそういうわけではなかったんですね。
まあでもまあカレーはね国民食なんで、
う
ん、
まあ確かにそうですね、うん、まあ好きだったけどじゃあこれから来るんじゃないかと。
そうそうそう、
珍しいもんね、スパイスカレー確かに食べたことなかったですね、
うんうん、確かに。
ただなんせかんせ独学だから、うんはい、これがスパイスカレーなのかどうか正解が分かってないっていう、
それはちょっとお客さんに委ねるしかないですね。
あ、そうそうだろそこの判断は。
いや実際じゃあここ食べられた方でなんかすごいカレーマニアみたいな方とか来て、うん、あこのスパイスカレー美味しいねってやっぱ言ったんですか。
いやありがたいことに。
あじゃあもう認められていいですね、スパイスカレー。
確かにだから本流ではないけどっていうところなのかもしれないね、うん、こちらので。そう、ね、僕らも ね、そう取材の前に食べさせていただきまして、
美味しかった
ですよ。美味しいカレー本当ありがとうございます。
ありがとうございます。
で、ヤサちなみに何食べたんですか。
僕はガリサバカリーカリ
ー、はい、
はい、
これのなんかポイントはあるんですか、ガリサバカレーこういったところがおすすめですよっていう
の。まあやっぱりご飯の上にサバ節が乗ってるって多分なかなかないと思うんで、
サバ節めちゃめちゃ美味しかったですよ、うん、
で、うん、これなかなかないよねこちら。
なんでサバなんですか。
なんでサバなんですかね。
なんでサバカリーを行こうかなと思ったんですか。
あこれ友達とキャンプ行った時に、
はいはい、
友達、まあ、カレー屋で働いてるんですけど、
はい、
サバカレー作って、
はい、
あ俺店でサバカレー作るっつって
美味しいぞみたいな、これはいいなみたいな、
ちょっと自分でアレンジして作るっつって
、
あそれで自分でアレンジして出来上がったのがこのガリサバカレーと。
珍しいもんね、だってあんまり見ないもんね。
あんまり確かにないよね、
うん、なかなかずっと置いてる店はないと思うんですね、うん、
期間限定とかであるけど、うん、ここも定番メニューに入ってます
か、うん、定番メニューであるとこ珍しいですよね、うん、で僕がいただきましたのがチキンレッグコンフィカリーと、
ほうい
うことで、このチキンレッグコンフィカリーのなんかポイント、味のポイントはどこにある
でしょう。まあ、ポイントやっぱレッグを低温調理でしっかり、
うん、
もう4時間かけて火通してるんで、
うんうんうん、あーうわいいな、
だからふわふわで、
うん、だから僕これねチキンレッグコンフィカリー食べさせてもらったんですけど、はい、これがねまたね美味しくて、うん、そのやっぱまあもちろんカレーにも合うけど、
はい、
これいやお酒と一緒だったらどんな感じなんだろうなとかっていう、うん、なんかいろんなものと一緒になんか飲んだり食べたりしたいなって思わせるようなね、う
ん、はい、あとなんかありますか。
いや、はい、いや結構言ってるよ、ね、あと俺追い詰める、いや追い詰めるメリットないよ今ここで。
もう一声ぐらい欲しいですね。ね、もう一声。
なんで二人で追い詰める
の。横浜さんにとって
カレーとはじゃない。俺カレー屋さんじゃないからそこまで思い出ない。好きだけどカレーは確かに。そう、
間違ったわ。
いやでも美味しかった。
美味しかったですよ。うん、いいな。
入ってる具もどちらかというとちょっとなんかスープカレーとかに入ってそうな具材とかも結構、うんうん、
結構そうですね。
そうですよね、うん、
ヤングコーンとかね、
うん
うんうん
うん、とかもそうだし、アスパラだったりとか、なんかその辺もこだわりがあるんですか。具もいろいろあるじゃないですか、カレーもだって。
そう、なんか一皿で満足してほしくて。
あだちょっとサラダチックなところも乗ってるんですね、野菜とトマト、トマトも
乗ってる、ね、確かにそうだ、サラダゾーンあったよね、そう確実にな
んかだからヘルシーな感じがしたんだよな結構。
うん、でも食べ始めるとボリューム満点ですもん ねやっぱり美味しいよこれは。
結構お客さんにスープカレー作んないのとか言われるんですよ、
うんうんはい、確かに良さそう。
でもスープカレー作ると洗い物2つになっちゃうんで、
はい、あめんどくさいですね。
そう
あ
ワンプレートでやりたい。
あなるほど、確かにそれはでも理にかなってるね本当に。
いやまあ確かにね、うん、だって お店一人で切り盛りされてるから大変なもんだって、
う
んね、
倍の洗い物になった
ら、ね、もうお皿とグラスでちょうどいい、うん、
そっか、最小限の労力でいかに美味しいものを出せるかっていう、
そうそうそう、
勝負はこの一皿に詰まってると。
いやでもカウンターだけのお店だしね、うん、そのワンプレートいける方がありがたいですね、うん、食べてる方も
食べやすい。いやまあ確かにね食べやすいしね、うん。まあね、こちらなんとなんか夜も営業されてるんですよ、ね、
夜もやってます。
お夜はどういったものが、カレーも食べれるんですか。
もちろんカレー屋なんで、
はい、
はい、
カレーいっぱい出ます。
カレーはちょっと酔っ払ったら断る時あるかもしれないけど、うん、
そんなことあるの断るなんてことが。じゃあ何出してくれるんですか、おつまみですか。
おつまみメニュー表作ってないんですけど、うん
はい、
まあお酒に合う一品料理はたくさん出してるんで。
うわ
あ、さっきラムでしたか、ラムの時、
うん、
うわ
だったし、なんか
そんなん出してくれるの、
ね、気分によってはパスタ出しますよとかね。
いや最高じゃん、
う
ん、
まあ人によってはカレーよりパスタの方がうまいっていう人もいる、ね、
複雑、それはそれで複雑。
まあそうなんです。
じゃあ松岡さんの気分によってじゃあ今日はこれ出せるからどうみたいな。
ほんとそんな感じです。
でもそれが全部美味しいわけでしょ、
うんう
ん、たまんないよね。じゃないお酒の種類も多いですよね。
お酒多分カレー屋さんの中では割と多い方だと思うんですね、うん、
すごいですよ、うん、
か、まあ、確かにね、なかなかこれだけの種類あるカレー屋さんないよね、お酒ね。
ね、
電気ブランもありますしね。
すごい。
酒好きな人のチョイスですね。本当に。
確かに。そうだね、うん。なかなかカレー屋さんで見ないチョイス。
浅草でしか見ない。うん、
へえ。いやだからこれ家の近くになんかあったら最高だから
ね。最高だ。スキサムにあるっていうのがやっぱいいっすね。
そうそう。
だってこれ家の近所で来て終電も気にせず夜中ね帰るまでやってくれるわけですよ。
うん、いやそうなんですよ。
うわ。
営業時間ちなみに。
最高。
一応11時まで。
11時まで。はい。なっておりますけれども。
あ、そうだね、はい、正式にはね、
はい、
正式にはみんなこれ今言っちゃってね、言っちゃってやばいもん、はい、
正式にちゃん11時で皆さんご帰宅ください。
松岡さん帰れなくなっちゃう。
そうです
やばい
ね、ねえ、うん、こちら定休日は
一応毎週火曜日、
はい、
と、まあ、もしかしたらちょっと用事があったら休みが
不定休ですね。
うん、毎週火曜日休みです。
でも週1回の休みだけで他はランチと夜もって大変ですね。じゃあ
いや多分、はい、体力お化けなんですよ。
そうなん、いや確かに
詰めてるの、
うん、
もう、まあ、2,3 時間寝れればとりあえず。
へえ、だってなんかさっきねあのご飯食べながらお話聞いてたらお店終わった後も飲み行くんですよみたいな話されてたから、うん、すごいですよね体力がやっぱり。
ただ朝一ランチ開けた時、うんうん、地獄のような顔してる時ある
じゃあそっか朝はちょっとねやばい。
開店直後はちょっとだけ調子良くないかもしれないけど、
う
ん、
ね、
でも美味しいカレーは出せますからね。
出せる出せる出せる、
はい、顔がちょっとやばいです。
どっから合いがあってきたのみたいな。
なんでそんな無理するんだ。
いやでもそれが、うん、そうなん、いやすごいね体力を。
そう、だっておいくつですか松岡さん。
今37です。
いやー、いやまだ若いけど、でもさやっぱ30代越してきたら辛くなるじゃないですか体も。いや
最近なんか二日酔いになるようになって、うん、
あ徐々にねやっぱり。
いやまあなりますよね。いやすごいね、そんな中でこんな美味しいカレー提供してくれるってありがたい。他この上ないよね。
でもそうですね、松岡さんのちょっと顔を見ながらコンディション
を
毎日来る人はね
飲んだのかな。
そうそうそうそう、
いうのも気になりますけども。まあこちらのお店もオープンして2年半ということですが、今後ちょっとこういう風にしていきたいなとか、こんなメニューも出したいなとかっていう、
あーやっぱこう月に1回の限定メニューは作っていきたいなって。
あ、なるほど。今月も今これ書いてますけど、これも限定メニューですか。
それもうなんか3ヶ月ぐらい経ってるっすね。
あ、これ書いてるやつ。
はい、
あこの牛タン、牛タン
キーマカリーと牛タンマスタードキーマカリー、
これも美味しそうだよ。これも
1日限定10食と。
これもでも今やってるんですか。
やってますやってます。
あすごい、3ヶ月経ってるけど絶対これいいじゃん。
確かに
めちゃめちゃ美味しそう。
こういう限定メニューをちょっと月替わりでじゃあいろいろと
やっていきたいなっていう気持ちは持ってます、
うん、
はい、気持ちは
意向はあるとですね、はい。
え、じゃあお客様の要望でこんなのどうとかってあったら、もしかしたらじゃあ、
ああ全然全然
メニュー投与もあるかもしれないと、
うん、今までになんか試作っていうかできたものあったんですか、この牛タン以外で限定メニューとかで。
あーあとね、うん、結構夏人気だったのが去年の夏かな、うん、あのアサリレモンココナッツカレー。
うわそれは良さそう。
想像がつかない味の、
不思議な組み合わせ。
ちょっと辛くて酸っぱい。
わあいいね、
ちょっと辛めなんですね、うん、へえ。
それはすごい人気だったっすね。
どこで思いつくんですかそういうの。なんかそのまま誰かやってたんですか。
いや、あのなんとなく、
うん、なんと
あこれとこれ合わせたら絶対うまいなっていうのを、う
ん、なるほど、やってるうちに研究して。
もともとあれですか、営業職の時に結構いろんなとこ食べ歩いてたりとかしてたんですか。
結構食べてたんですけど、唯一食べ歩きしてなかったのカレーなんですよ。
カレー食べてなかった。
そう、
未開のジャンルで
カレーだけ食べてなかったんだ、うん、
結構お客さんにどっか美味しいとこありますって言われても、いやお客さんの方が多分食べ歩いてますよ
逆に。
そっか、
聞かし、
まあでも逆にカレー以外のジャンル強いから、うん、いろいろなアイデアも出てくるかもしれないしね。
そうだね、確かに結構凝り固まっちゃいますもんね、やっぱ好きだとね、うん、逆に食べてなかった
から、まあ、定番知りすぎてるのね、
うん、
うわー、
そうなん
です
ね。
じゃあ楽しみだね、いろんなじゃあ限定メニューが生まれてくるかもしれない、
う
ん、
確かにサバの次にまた新たな定番が出てくるかもしれないですね。
でもガリサバも本当に去年できたばっかりなんですよ、
う
ん、
もう今それがもう定着してる、ね、ここに
知り合いの店行って、うん、あのガリサバ巻き食べた時に、
はい、
え、うちのサバカレーにガリ乗っけたらうまいんじゃねえかっつって。
なるほど、
ここ、はあ、そこから着想得て、
うん、確かにめっちゃ美味しかったですよガリ。
うん、今一番出てる人気メニューだとどれになるんですか。
やっぱサバ、ガリサバっすね、
うんうんうん、ああそうなんだ。
ここで以外見たことないもんね、ガリサバカリ。
いやまあ確かにね、うん、いやだから今後いろいろなメニューが増えていって一番の人気メニューになるかもしれないと、
うんうん、はい、楽しみにしてください、
ね、いやいやお店の人の言ったりじゃん。ヤスが店主になってるから。いや
もう同じ気持ち
です。同じ気持ち
で、ね、できればあの僕が飲みに行った日の次のランチやってほしいですね、
はいはい、逆に
我々がじゃあそういう
日を作ろうと、そこはちょっとっつって、
はい、
夜から行くんでっつって
いやでも楽しみだから来るたび来るたびね、はい、あこんなメニューあるんだとかっていう楽しみも今後増えるかもしれないですから、うんうん、
ま
あ、
楽しみまた何回も通いたいです ね
ぜひちょっと皆さん足を込んでいただきたいと。
ぜひぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。というわけで本日はロジューラスパイスカリーテトラポットの松岡さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございます。どえどえどえ
最高だったね。
最高でした。もう店内もかっこよかったし。
いやそうなんですよ、うんね、皆さんぜひちょっと行っていただきたいと思いますけれども、さあ住所なんですが豊平区月寒中央通り5丁目 2-13。
はい、歩きやすいね。
そう路地裏、
あんなところがあったのかっていうね札幌に。いいねこの機会にね一度月寒を歩いてみてほしいなと思いますけどね。
いやそうですね、うん、で月寒中央駅からも本当に近いので
行きやすいね。
非常に行きやすい場所となっておりますので、はい、あそこでちょっと写真とかも撮ってほしいよね。 SNS 映えしそうじゃない。あそう
本当に映えるスポットなので皆さん行ってほしいですけど、ただちょっと松岡さんの顔がちゃんと大丈夫かどうかだけね。
あまあまあ朝早く行くとちょっとあの調子というかそのコンディション悪い時があるかもしれない、
うん、まあ逆にそういう日も見たいけどね。
まあね、はい、まあ、その日は二日酔いなんだなと思って美味しいカレーだけ堪能していただければと。
いやまだ行きたいねあそこは
思いますので、うん、皆さんぜひテトラポット足を運んでみてはいかがでしょうか。
今夜のヤスと横澤さんと月散歩いかがでしたでしょうか。
ヤス欲しいその
お送りした曲はミラクルズでショップアラウト、そしてロッド・スチュワートで Some Guys Have All The Luck、 2曲お送りしました。
ね、え安橋さん今日カレー美味しかったですよ本当。
やっぱカリーっていいですよね。
カレーのことカリーってちゃんと言うタイプ。
僕もねやっぱりあのカレーはご飯にうるさくてですね。あご飯米がやっぱ大事なんですね。
まあまあ確かにカレーでも重要ですよねご飯ね。どういうこだわりが。
まあなんか白けりゃ
いい。白けりゃサフランライスダメなんだ逆に。
元が白ければ。
サフランライス
は元が
白ければいいんだ。
サフランライスも最高ですよね。
サフランライスでもいいんだ別に。
まあでもやっぱりあんまり聞かない表現かもしれないですけども、うん、カレーって本当に美味しいですよね。
うんうん、あんまり聞かない表現じゃないよ。
それでは次の曲行きましょう。
いや次何曲目行くんだよお前これ、30分だから。
高橋ジョージで。
高橋ジョージかけねえわ。さあ我々ヤスと横澤さんからお知らせです。12月3日にですね、K プロ代表小島さん、うん、東京でねお笑いライブなど主催している K プロという団体の K プロ代表。はい、小島さんをお迎えして北海道芸人のネタを見てもらうライブというものが行われます。
いいじゃないですか。
こちら会場エリットにて行われます。一部が午後1時から2部が午後4時からとなっております。
二部制、
そして来週ですね、来週11月20日にはですね、うん、代々逆転サヨナラ満塁優勝決定ホームランライブという
北川ライブ、
通称北川ライブという太田プロ札幌勢勢ぞろいのお笑いライブに出演させていただきます。
いいじゃないですか。
はい、詳しい情報はヤスと横澤さんのホームページ、うん、インスタ X などご覧ください。
さしてください。
さあ皆さんからメールお待ちしております。メールアドレス yy@fmnorth.co.jp yy@fmnorth.co.jp です。さあ過去放送回はポッドキャストでも聞けますので、ぜひぜひそちらの方もよろしくお願いいたします、
うん、お願いします。
ヤスと横澤さんと月散歩、それではまた来週水曜日24時30分にお会いしましょう。お相手は
ヤスと
横澤さんでした。
また明日。
また来週ですよ。